砂田ゆき子の異空間クロストーク。こんばんは。月曜日の夜10時30分になりました。皆様いかがお過ごしですか？異空間クロストーク、パーソナリティの砂田ゆき子です。トリリンガルの語学の専門家が お届けするこの番組では、海外の話、日本の話、現在の話、過去の話、そしてゲスト様からはプロフェッショナルなお話を伺って、リスナーの皆さんも日常を離れてちょっと異空間に飛んでいけるようなトークをお届けします。さて本日は特別ゲストとして高橋純子さんをお招きし、まさに地球の果て、北極や南極という異空間にご案内いたします。ぜひこの30分間どうぞよろしくお付き合いください。この番組異空間クロストークは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献。ご縁、応援、貢献。夢の種。
それでは早速ゲストさんをお呼びしたいと思います。国立極地研究所にお勤めの高橋純子さんです。こんばんは。
こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、高橋純子さんなんですけれども、私は普段純ちゃんと呼ばせていただいているので今日はそのまま純ちゃんと呼ばせていただこうかと思います。純ちゃんと私はですね、去年ちょうど地元の社会人向けの講座がありまして、同じ受講生ということで知り合いました。ただね、その LINE グループでやり取りをしている際とかも、もうすごく優しい方で、しかも責任感もあってで、しっかりもされているって、とっても魅力的な方なんですけれども、またね、お勤め先がすっごく面白いんですよ。ということで、純ちゃん自己紹介をお願いいたします。
はい、はい、はじめまして、高橋純子と申します。普段私も砂田さんのことをゆきちゃんと呼びしているので、私もいつも通りゆきちゃんと呼ばせていただきますね。
よろしくお願いします。
はい、私は国立極地研究所というところで事務補佐員として働いています。東京都立川市にあります。極域というと少し難しく聞こえますが、南極圏と北極圏にある観測基地で、観測を基盤に総合研究を進めている研究機関となります。
今極域っていうふうにおっしゃったんですけど、それが南極と北極のことなんですよね。はい、
そうですね、南極圏と北極圏
という、南極圏と北極圏っていう、南極だけじゃなくて、周囲も全部含む。なんかでもそうやって聞くと、私南極っていうとペンギンの方ですよね、で北極だと北極グマっていうような、なんかそのくらいしか全然知らなくて、もうすっごい遠い世界な気がしてるんですけど、はい、
そうですよね。今聞いていらっしゃる方の中には、お家に地球儀あるよっていう方もいらっしゃるとは思うのですが、地球儀があっても南極ってね、下の方にあって覗き込まないと見えなかったり、
そうですよね、あんま見ないですよね。
そうですよね、北極海のあたりはなかなかね、上を越えて見るっていうこともなかなかなかったり、注目されにくいですね。ですよね。
まずね、日本見て他の ね、アメリカとかオーストラリアぐらいまで見て、はいはい、上下まず見ないですよね、地球儀ってね。
そうですね。で、私自身もここで働き始める前は、ほとんど本当に知識はなかったんですね。
あ、そういう感じなんですか。はいはい、で、じゃあつまりこの南極圏だとか北極圏だとかっていうところを研究されているのが、その国立極地研究所っていうところで、
はい、
そちらでは一体、具体的にはですね、はい、どんな研究が行われているのか教えていただけますでしょうか。
はい、私は研究者ではないので、専門的なお話はちょっとできないんですけれども、
はい、
例えば、地球温暖化や気候変動といったお話は皆さん耳にしたことがあると思うんですね。
ありますね。
はい、で、南極や北極はその影響を、真っ先に受けてしまう場所なんですね。
あ、 ね、なんか氷が溶けたとかなんとかいう話はね、うん、聞きますよね。
そうですね、うんうんうん、はい、例えば氷床という、うん、南極大陸を覆う大きな氷の塊があるんですね、うんうん、大陸を、はいはい、
氷床っていう、
はい、そうですね、うんうん、で南極だけで、うん、地球の淡水の 60% 以上がそこにあるって言われてるんですね、
うん、60% 以上すごいですね、
は
い、
そうですね、うんうん、でその氷の動きが変わると、うん、海面上昇など私たちの暮らしにも大きく変わってくるんですね、
う
ん
う
ん、
ね、問題になってますよね、うんうん、
はい、でじゃあ一方北極はというとこちらも、急速に詳しく言うと、うん、地球の平均の 3,4 倍のスピードで温暖化が進んでいって、うんうん、北極の氷海氷っていうんですけれども、うんうん、それもどんどん減っているんですね、うんうん、でそれが日本を含めた異常気象の原因の一つになっていると言われています、
うんうんうん、
こういったさまざまな時間、うん、空間のスケールで変動を明らかにして、うん、地球環境の将来予測を確かなものにしていくことが、うん、この国立極地研究所に求められている役割だと思いますね。
なんかもう本当になんかスケールの大きな話でありながらもその、ね、異常気象って私たちももう今まじ、うん、ね、もう毎年毎年、ね、ね、冬だったり夏だったりで、ね、うん、感じてるところがあるじゃないですか、はい、っていうことがそういうようなところの研究をされている方たちの裏方を支えているのが純ちゃんの仕事。
そうですね、うんうん、はい、今お話ししたような研究をするには、うんうん、さまざまな事務手続きも必要になってくるんですね。
言いますよね、はい、
で例えば、研究に必要な物品を買ったりとか、うんうん、あとは共同研究のための打ち合わせや調査、うんうん、あと学会参加などに国内外へ出張が必要になったりしますね、
うんうん、
でその時に、まあ、国の機関なので、うん、様々な規則に従って手続きをしなければいけないんですね。こういった細々とした事務作業を研究者自ら、うん、手続きをしていると、うん、まあ、研究にこう割く時間がなくなってしまいますよね、
うんうん、
はい、そこを補佐するのが私たち事務補佐員の役割だと私は考えています。
うん、はい、なんかね、普通の会社でもやっぱりね、誰かね、出張に秘書みたいな感じなんですかね、
うん、そうですね、秘書的な仕事ではあると思います ね、う
ん、ね、だから出張に行くっていうと何か手配したりって大変だと、はい、うん、面倒だけれども必ず必要な手続きがあって、ね、
はい、
ただでもそれがね、国が関わってくるとなると、
そうですね、
多分ね、もっと大変なんですよね、
はいはい、
絶対にね、大きな力が必要な、ね、
はい、
細かい手続きをね、はい、うまく進めていくっていうのは絶対必要だと思いますよね、はい、
ですので、そういった雑務を取り除いて、うん、研究に専念できる時間、研究者の方がですね、うん、
はい、
そういった時間とあと環境を作ること、
うんうん、
私がこの仕事をするときに一番大切にしていることなんですね、
はいはい
はい、で交渉力やコミュニケーション力、
うんうん、
これも必要で、うん、まあ、縁の下の力持ち的な仕事なんですけれども、うん、まあ、何事もなくスーッとこう、うん、仕事が進んでいると気持ちがいいなと感じますね。
そうですよね、はい、なんかやっぱりそのね、一般の会社とはちょっと違うところがあると思うので、うん、面白いこととかもなんかありそうな気がするんですけど、ね、なんかお話あります？まあ、
そうですね、まあ、個性的な方が多いので。はい、まあ、まあ日々面白いことに囲まれてはいるんですけれども、うんうん、まあ、南極に行く前に、はい、その買ったものを、大きな倉庫にこう運び込むお手伝いをすることが私はとても好きなんですね、でというのも、うん、その大きな倉庫に、
はい、
調査に使う物品がいろいろ置いてあるんですね。
あ、面白そう、
はい、例えば、うん、まあ、スノーモービルであったりとか、
はい、それが立川市にあるんですか？
そうですね。だったりとか、うんうんうん、あと、まあ、氷に穴を開ける、うんうん、もうそれも大きなドリルであったりとか、
うんうん、
あと氷の下を調査するための水中カメラだったり、はい、あとそうですね、海水を採取して、うんうん、調べたりもするので、その装置だったり、うん、そういうものを見て、うん、これを使ってどんなふうに観測や調査が行われるのかなとこう想像を膨らませるとね、ワクワクして、うんうんうん、それが面白いことに ですね。
いやそれはね全然なかなか見ないものですよね。倉庫、はいね、あったとしても、はい、そういうものは普通ねなかなか置いてないですよね。
そうですね、
面白いなんかじゃ面白いことだけじゃなくて、はい、なんか変わってるっていうようなこともあったりします。
そうですね、研究者とのお話の中で、うんまあ、最近の話って言って言われたのが、
はい
何万年も前の話だったり
最近の話
そうなんですよね。やっぱり地球規模でお話されてるので、
うんうんうん、
でそれがやっぱり時間の感覚、
うんうんうん、
普通に生活してる私たちとはだいぶ違うのかなと思ってと思ったりしますね。
すごいですね。やっぱりそういう研究者のそばに、ね、いるとそういう感覚もね、うん、なんかね出てきてきちゃう方と一緒にいらっしゃるってことですよね、
はいはい。
なんか他にもなんかその研究所ならではの珍しいようなものとかもありますか？はい、
そうですね、やっぱり南極の岩石であるとかあと隕石であるとか、
うんうんうん、
あと氷生物そういう資料はやっぱり見てて面白いですね。珍しいかもここでしか見られないかもしれないですね。
あ、
はい、
なんか資料もね結構誰でも見られるところにあるわけじゃないですよね。
まあ、そうですね、
うんうんうん、
管理されてるお部屋にあったりもしますのでね、
うんうん、あ、はい、なるほどなるほど、は
い。それからですね、うんうん、これ日本に3台しかないって言われている、
はい、
ちょっと難しいんですけどね、はい、二次イオン質量分析装置、
はいはい、
通称シュリンプと言われる大きな装置がですねあったりですとか、
はいはい、
あとマイナス50度の低温室なんかもあります。
マイナス50度、はい、すごいですね。
すごいですね、
うんうん、
はい。でまあ、また私が担当している研究者の方は、
はい、
調査で南極や北極に行かれた時に、
うんうん、
その写真を送りくださるんですね。
素敵、はい、
でそうするとその研究の、
うん
うん、様子を垣間見たり、
うんうんうん、
はい、ただただ美しい景色にこう感動したり、う
ん、写真もね、うん、なかなかじゃあ見られないものとか
そうです
かね。
そうかもしれないですね、
はい、なんか面白いですね、はい、で
そのうちの一つが去年、うん、2024年 の、 南極のカレンダーとかにも載ったりしているので、
はい、南極カレンダーがあって
そ
こに載っているのと同じ写真を、はい、純ちゃんが持っていらっしゃる。
そうですね、
はい、すごいですね、はい、なかなかそういうのないと思うんですけど、はい、いやこれはこれは面白いお話を、
はい
はい、ということでですね、はい、前半は純ちゃんのお勤め先の国立極地研究所での、まあ、お仕事の内容であったりそれから国立極地研究所ってどんなところっていうお話を伺いました。ということで前半はこちらにして、引き続き後半で純ちゃんのお話を伺っていこうと思います。
夢の種。
はい、本日は国立極地研究所というところにお勤めの高橋純子さんをお呼びしてお話を伺っております。前半はですねその国立極地研究所なかなかちょっと
です、ね、難しいですね。
難しいんですけどそちらへの勤め先の様子だとかですねどんなお仕事されているのかというのを今伺ってきたんですけれども、後半はですねちょっと純ちゃん自身に焦点を当てまして、はい、もう一つ実は素敵な面をお持ちということで国家資格であるキャリアコンサルタントというの資格をお持ちだそうで、そちらのこのことについてお伺いしたいんですが、はい、キャリアコンサルタントというのは、はい、具体的には、はい、どんなことをされるんでしょうか？
そうですね、キャリアコンサルタントというのは、
うん、
働く人の職業選びやキャリアの築き方について相談に乗って、
はい、
アドバイスは、うんやサポートをする専門家になります。
は
い、で2016年からは、
はい
国家資格になったんですね、
うんうんうん、
はい、で厚生労働省の定義では、
はい、
働く人がよりよく生きよりよく働けるように支援する人というようなこんな定義になっていると思います。
はい、働く人がよりよく生きて、はい、よりよく働けるように支援する、はい、なんかそういうふうに聞くと、はい、このキャリアコンサルタントっていうカタカナよりもぐっとわかりやすくなりますよね。
はい、
じゃあもう働く人のこう見方という 感じなんですね。
ただ私はもっと広い意味でのキャリアというのを捉えたくて大事にしたいと思っていて、はい、ライフキャリアという考え方を大事にしているんですね。
ライフキャリア、はい、キャリアコンサルタントの中でも、はい、ライフキャリアというところに焦点を当てていらっしゃる、
はいはい、
どういうことがライフキャリアという、
キャリアっていうと仕事っていうイメージ多いと思うんですけれども、はい、そうではなくて、また家庭、趣味、学び、人とのつながり、そういった日々の積み重ね、生きていくそのものがキャリアだという考え方なんですね。
そうですよね。なんかキャリアで言うとね、本当にね、今純ちゃんがおっしゃったみたいにもう、ね、仕事っていうふうに普通考えてしまいますけど、でもね、本当にまたそれもね、今純ちゃん同じようにおっしゃってくださったように、だってキャリアって切り離せないですよね。
そうですよね。
生活とか、その家庭であったりとか、趣味ってね、すごくやっぱり全部が整ってるというか、全部のこうバランスが ね必要で、どれが良くてもダメだ、どれだけが良くてもダメっていうことですよね。そしたらそのね、ライフキャリアっていう感じで考えていかれるのって、すごくこう理にかなった感じがしますよね。なんかでもそのライフキャリアということなんですけれども、まずキャリアという、ね、その仕事という面に焦点を当てたいと思うんですが、今国立結局局地また感じた国立局地研究所での、こうお仕事ってすごく珍しいと思うんですけれども、それはどんな感じで。
そうですね、私はもともと研究所で働くのが好きで
研究所が好き
で、以前も民間企業や別の研究、国の研究機関でですね、サポートをしていた時があるんですね。
そうなんですね、はい、じゃあここが初めての研究所というわけではなくて、そうなんですね、
人生の多分職業人生の半分以上もしかしたら研究所かもしれない。
そんなのもう研究所なんですね、はい、珍しいような気がしますけど、そうなんだ、はい、
で今回転職のタイミングで、ハローワークで偶然こちらの仕事を見つけて、また研究者のそばで仕事ができたらいいなと思って、で応募したら採用していただけたので、すごくご縁を感じましたね。
で見つけたのは、
はい、ハローワーク。
ハローワーク、
はいはい、
なんかハローワークってこう求人がでもあったとしても、なんか研究所ってそのなんか権威的な場所っていう感じがすごく私はねしちゃうんで、なんかそこでこう、働こうっていうふうになかなか思わないのかなって思うんですけれども、
やっぱりね、研究者っていうとすごくハードル高いなって感じてしまう方ね、多くて、避けてしまう方も一定数いるかと思うんですけれども、私の場合はそれよりもやっぱり好奇心の方が上回ってしまって、
好奇心で、
そうですね、
なんかその研究所って、特にね、今回その国立極地研究所っていうと、その南極圏だとか北極圏ということで、そういう自然とか科学系なところって純ちゃん前から興味あったんですか？
そうですね、実はですね、子どもの頃、もう40年以上前の話になるんですけれども、家に南極の石があったんですね。
石があった、石があったんですか、南極の、すごい。
今はですね、南極条約議定書というのがありまして、研究目的以外にこの石を持って帰るということは禁止されているんですけれども、昔の話ですので、
もちろんね、
で多分父の仕事の関係でいただいたものだと思うんですけれども、今考えると、クロウンモという岩石の一種だったと思うんですけれども、光に当てると、粒がキラキラキラってちょっと光って、すごく素敵な石なんですね。でそれを眺めているのがすごい子供ながらに好きでしたね。
なんかそのね、南極の石っていうよりも、私はなんかこうキラキラしてると、なんか女子いいですよね。
そうですよね。
なんかねキラキラしてて、しかも黒ウンモって言うと黒い石なんですか？
ですね、例えるならちょっと私の家にあったのはですね、ちょっとゴマ塩みたいな、ああいう
でもキラキラして、
その白い部分がちょっと光に当てるとキラキラする。
それはね、その辺の河原の石とは違うからもう特別感がまたありますよね。
そうですね、
すごいすごい、
で南極の氷もいただいたことがあって、で父、お酒飲むの好きだったので、ウイスキーのね、中に入れて、でその中でシュワシュワって、南極の氷って昔の空気が含まれているのでですね、で溶けるとシュワシュワと音がするんですね。
すごい、
でそれに まあ、その音をこうグラスに耳当てて聞くのが、うんうん、はい、好きでしたね、それ覚えてますね、
うん、はい、なんかすごいね、家の中にこう普通に南極があるみたいな、そうなんですね、はい、なんか、まあ、それでね、研究所で働くことは全然こう躊躇されなかったっていうことなんですけど、うん、はい、その研究所でのお仕事自体は純ちゃんに合ってます、
う
ん
う
ん、
そうですね、私は楽しいと感じています、
うんうん、
で、まあ、私がそのキャリアコンサルタントの資格を取るときに養成講座に通っていたんですけれども、はいはい、その時に、うん、アメリカのジョン・エル・ホランドという方の、はい、あの3レターコードという理論を勉強しました。
3レターコード
ですね、
うんうんうん、はい、そういうのがあるんですね、
はい、で、人は自分の興味があって、うん、能力を発揮できる可能性があって、うんうん、価値観を満たそうとするもの、それに関連した行動を行おうとするというような理論なんですね。
自分の興味があって、うんうん、
で、価値観であるとを満たそうとする、う
ん
う
ん、
で、
は
い、で、それに関連した行動を取ろうとする、自然に取ってしまうというか、
はい、でも確かにそういうところ、ね、うん、ありますよね、うん、興味とか価値観に関連した行動を人が取っているっていうことなんですか。
そうですね、例えば、うんうん、絵を描くのが好きな人がデザイナーになったりとか、
なりますよね、
はい、うんうん、動物が大好きで獣医を目指す方がいたりしますね、
いますよね、
う
ん
う
ん、
はい、そういった好き得意大事にしたいことが、うん、一致する場所で自分の力を発揮 しようとするのが人間の自然な行動だという理論ですね、
はい、でも確かにそうですよね、なんか何らかの興味関心があって、うん、あのね、例えばね、子供の時になんかあの、うん、なんか病気のね、あの家族がいたからなんか医者を目指すとか、うん、そういう感じも、ね、関係しますよね。
そうですね、この理論を知ると、うん、自分がなぜ今の仕事を選んだのかとか、うんうん、逆に違和感を覚えるような職場で、うん、自分のその興味や能力、はいはい、それをどう仕事に生かせばいいかなって悩んだり、うん、そんなことに気づいたりできるんですね。
あ、そっかそっか、なんか子供の時のね、うん、興味でデザイナーになったりとか、うん、お医者ね、獣医さんになったりっていうのは、まあ、それはそれでいいですけれども、うん、でも大体の人がそういう風になってないですよね。
好きな仕事にね、必ずついてるというわけでもないとは思うんですね。
はい、あ、面白いですね、そうやって考え、はい、なんか最初に価値観とかを聞いたら、まあまあそれはそうだろうっていうふうに思ったんですけど、はいはい、実際のこうリアルの、ね、生活とかリアルの職場とかで考えると、ね、なんかなんともそんな簡単に、うんうんうん、当たり前のようには取れないですよね、面白いですね。
そうですね、
うんうんうん、
で、先ほど あのホランドの理論では、
はい、
リアセックといって、
はい
はい、人の基本的性格を6つのタイプに分けて、
うんうん、
自分の興味や価値観、能力の傾向を知ることができるんですね。
6つに分けちゃうんですか。
はい、はい、
うんうん、
順に紹介すると、
はい、
R の現実的、
あ、リアセックっておっしゃった、はい、R 文字ですね、はい、最初の、
はい、R、うんうん、これゆきちゃんに読んでもらった方がなんか発音がいいんじゃないかな。
リアリスティックみたいな、
はい、うん、こういう方は、
うんうん、
物や道具を扱うのが好きで、うんうん、地に足がついて現実的な人。
あ、その現実的な人っていうのは、はい、物や道具を扱うのが好きっていう、
そうですね、はい、で、愛の研究的、
研究的な人はどんな人ですか。
はい、は科学や医学の分野に関心があって、うん、で、好奇心が強くて研究肌で自律的な方が多いと言われてますね。
あ、なんか私違うな。
そうですか。
うん、なんか、あ、なるほどね。
で、 A は芸術的、
はい
はい、この人は、言語、美術、音楽、演劇などを好んで、うんうん、創造的で発想力が自由な、発想が自由な方。
あ、なるほどなるほど、
うんうんうんうん、で、また誰かを助けたいとか、
はい、
あと教えたりするのが好きっていう人もいますよね、うんうん、
はいはい、
その方は S の社会的で友好的な方、
うん、あ、なるほどなるほど、
はい、うんうんうん、ソーシャルですね、
はい
はい、で、 E の企業的な方、
はい
はい、この方はリーダーシップや他人に影響を与えることができる活動を好む方、うん
うん、
で、外国公的だったりとか、うんうんうん、精力的な方が多いと言われてますね、
はい、
で、C の習慣的な方、
はい
はい、この方は事務的、記録管理、コンピューター操作などに関することが好きで、
うんうん、
責任感があり、信頼でき、緻密な人と言われてますね、
そのリア、セックって、はい、それぞれの頭文字で現実的だとか、ね、研究的だとか分けられていて、
はいはいはい、そうですね、大体6つのこと、はい、
でもなんか確かに、6つと思ったけど、6つくらいに分かれそうですよね、うん、そうですね、
大きく分けるとですね、
でもなんかね、はい、それぞれみんな性格というか向き不向きが多分すごく全然違うのかなって気がしますけど、純、うん、ねはい、ちゃん自身はどこに当てはまります、
はいはい、実は私は愛の研究的科学的分野に関心があって、うんうん、A の芸術的興味関心興味や価値観がある、
うんうんうんうん、
でだけどE の外交的 C の事務的なことに能力があると感じているというか思っているんですね、
はいはい
はい、つまり、うん、まあ、研究所で事務的なあの補佐をするっていうのは、うんうん、その今の働き方、はい、私にはぴったりだったんですね実は。
あ、そっかそっか、はい、じゃあすごい面白いです ね、何それぞれなんかどの要素もありそうですけれども、うん、はい、自分の価値観に合ったところがちょうどうまく今の仕事にマッチしてたっていう感じで、
はい
はい、なんか私もそのねちょっとブランド理論で聞いて面白いなと思って自分のを、はいはい、見てみたらですね、
どうですか、
なんか見てみたっていうかそのチャット GPT でちょっと、はい、あのいつも話をしてるんで、はい、私の性格は分かってるかなと思ってちょっと見てもらったら、
はいはい、
私はなんかこうソーシャル社会的で、はい、うん、あと教育とかそういうのが好きで、
なるほどなるほど、
あと企業的、はい、こうあの、まあ、リーダーシップ的なところがあったり、
うんうんうんうん、
あとちょっと芸術的なところ、
うん、
なんかこう発想とか着想が豊かとは言われるので、あ、
まあ、
なんか私、まあ、そういうところで、
はい、
まあ、その合ってるといえば合ってるし、うん、でも逆にその研究的なところ全然ないのでさすがだなと思ったんですねこれね。
そうですね、なかなかやってみるとね、うん、あの面白いと思います。で、リアシップ失礼しました、リアセック、
うん
うん、診断って検索すると何かしら出てくると思うので、うんうん、
はいはい、
まあ、それでちょっとやってみてもいいですし、私たちみたいな、うんうん、あのキャリアコンサルタントに、
はい、
うん、ご相談、一緒にその診断を持って一緒にこう相談してみるっていうのもいいと思いますね、
うんうん、そうですね、はい、せっかくなのでね、はい、ネットでもできるかもしれませんけど、うんうんうん、あのね、そういうところをせっかくだからキャリアコンサルタントの国家資格を持ってる方にご相談するっていうのいいですよね、はい、なかなかねそのぴったりハマる人いないと思うんですけれども。
そうです ね、うん、だからこそこの転職って思えるその出会いに出会うためには、
うんうん、
自分を知ることがとても大事だと思っているんですね、
うんうんうんうん、
でも私はキャリア相談を受けるときはアドバイスはほとんどしません。で、話をじっくり聞いて、
はい、
クライアントさん自身が自分の声を自分の耳で聞くこと、
は
い、これを通じて自分の内面に気づいていただけるようにしていきます。はい、でそうですね、
そうですね、だからそんな感じでもうなんかこうキャリアと研究所がすごくこう合ってるっていうお話だったと思うんですけど、やっぱりそのね、今その研究されているそのね研究所で行われている調査であるその南極とかのね、あの氷が溶けてしまうっていうお話があったじゃないですか。だからそういう話をやっぱりもっと身近にねお聞きできるようなところがあるとすごくいいと思うんですけれども、またそういうのをあの見られるようなイベントとかもあるんですね。
はい、じゃあお知らせさせていただいてよいでしょうか。
はい、
はい、今度の、9月27日土曜日に、国立極地研究所一般公開極地圏探索、失礼いたしました、極地圏探検2025を開催します。今年のキャッチフレーズは、南極にワクワク北極にドキドキです。南極や北極に実際観測や調査で行った研究者とお話しできるチャンスもあります。
すごいですね、
はい、事前予約が必要なプログラムは国立極地研究所のウェブサイトから9月15日まで応募受け付けています。
はい、
体験プログラムなどもあるので、うん、お子様にもおすすめです。
9月15日ってことはまだ間に合いますよね、はい、
間に合いますね、
はいはい
はい、詳しくは国立極地研究所一般公開2025と検索していただくといいと思います。
はい、はい、じゃあなんか今日の放送では純ちゃんがいろいろなこうね、
はい、
あの身近にありそうでないよね、でもやっぱり身近にあるっていう話をいろいろお聞きしました、はい、ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
はい、 皆様本日の異空間クロストークいかがでしたでしょうか。国立極地研究所という地球の上果てと、それからキャリアコンサルタントという自分の内側、全くこう違う世界のようでいて、どちらも未来を見つめる大切な探検になるような気がしております。Feel and leave and don't feel on your side. Bis zum nächsten Mal. Thank you for being with me today. And take care and see you soon. 異空間クロストーク、また来週も聞きに来てくださいね。